説教美しい足、牧師増田こと。
主にある皆さん、私たちは主の招きに応えて、この主の光の中へと導かれました。ご一緒に新しい週を、新しい朝を迎えて歩むことができます恵みを心から感謝をいたします。私たち一人一人にこの道を通っていきなさい、神様の方から道が備えられている、その道にイエス・キリストがおられて、私たちはその道を歩んでいくようにと招かれています。この礼拝が皆様にとっていわばそうした道を歩んでいくときの道しるべにとなる、そういうものであることを覚えて、一緒にこの週の始めを迎えていきたいと思います。美しい足っていう説教題、どう思われました？美しい足、どんな足？美脚？まずそう思われたあなた。はい、そうなんですね。実はマレーネ・ディートリヒという懐かしい女優さん、知ってらっしゃる方は年代がわかります。ご存じない方はお若いですね。という、そのマレーネ・ディートリヒはですね、100万ドルの足と言われていた。保険がかかっていたんだそうですね。そういう、こう足を持っていらっしゃる方もあるので、美しい足って言われると、どういう足が美しい足なのかっていう話が始まるかと思われるかもしれません。聖書に出てくる言葉からこの説教題は取らせていただいたんです。美しい足って聖書に出てくるんですね。ではどういう足が美しいのかということを、今日は聖書からご一緒に受け止めていきたいと思います。自分の足をご覧になったあなたの足もきっと美しいと聖書は伝えていると思いますから、じゃあどういう意味で美しいのかっていう、その物差しを聖書の中からご一緒に受け止めていきたいと願っています。新共同訳聖書では足と訳されている言葉、旧約聖書の中には174回、私が全部数えたわけではありません。こういうの数えてくれるのちゃんと出てるんです本に。旧約聖書ね、足174回、新約聖書では72回足が出てくるんです。けれども実は聖書の中では圧倒的に多いのは手なんです。手は180何回出てくるんですね。でそれに比べると足はそうでもない。考えてみますと、神の手というのは神様の力や技を表すときに神の手が述べられるという言い方をします。ですけれども足というのはそういうふうにはあまり用いられないわけなんです。新約聖書の中で足と言ってまず何を思い起こしますか？この時に新約聖書の中に出てくる代表的な足の場面と言われて、もしあなたがイエス・キリストが愛する弟子たちの足を洗われたという場面のことがパッと思い浮かべたならば、すごいですね。聖書よく読んでおられます。はい、そうなんです。新約聖書において足というのは、まず当時の人々は裸足でサンダル履きで歩いておりました。道はアスファルトではありません。土だらけ、埃だらけ、そして当然、道の上には動物たちの落とし物もございますね。でそういうのを、ちょっと避けられず、意識もしていないでギュッとこう踏んでしまって、ああって、そういうこともありますので、足というのは体の中で実は一番汚れている場所だった。ですから足というのは汚れているものと考えられていました。だからこそイエス・キリストは弟子たちの足を洗われた。それは最も汚れている、汚れている、弱い、そういう場所を洗われたということだったのです。パウロという伝道者も 新約聖書の中で足について書いています。今日は足の話です。これはコリントの信徒への手紙1の12章というところで教会のことを体に例えているんですね。この共同体のことを体として例えるというのは近現代でも思想家によって用いられている考え方なんです。さまざまな役割の違いがあり、さまざまな部分からなくなっている、そういう私たちの共同体、教会というのがある意味ではこのコリントの信徒への手紙においても言われている。どういうふうに言われているかというと、その中で頭が足に向かってお前たちはいらないとも言えません、それどころか体の中で他よりも弱く見える部分がかえって必要なのです、こう書いてるんですね。私たちはいつもこう読んでおりますと、手が足にいらないとは言えないとかそういうふうに書いてあるもんですから、どこの部分であろうといらない部分はないというふうに考えているんですが、頭が足をいらないとは言えない、弱くされているところがかえって必要なのだとパウロは書いている。だから頭に比べると足というのはやはり何かこう劣ったものというんでしょうかね、体の中でもそういうふうにおそらく考えられていたのです。でもその劣っていると考えられているその足に対してパウロはなんと美しい足を呼びかけるんですね。パウロにとってはほこりまみれになって一番汚れやすい足が美しい。で、その言葉をパウロは聖書から、旧約聖書から受け止めていました。その旧約聖書の箇所が先ほどご一緒に分かち合いましたこのイザヤ書52章の1節から7節の箇所なのです。で、そこのところで言われている7節、いかに美しいことか、山々を行き巡り良い知らせを伝える者の足は書いてあります。山々を行き渡り良い知らせを伝える者の足はなんと美しいことか。美しい足と言われているのは伝令の働きをする方の足のことです。この足はある知らせを伝える、そういう足なのです。昔は今のように電話もありません、無線もまして携帯などもありませんので、何かを伝えるためには人が歩くか走るかしてその伝えを伝えなければなりませんでした。そこで私たちが思い出しますのはマラソンの語源になった出来事です。皆さん、この教会の中にはフルマラソンを走るというそういうとんでもない方々がおられるわけです。ホノルルマラソンに挑戦しているとかね、そういうマラソンを走る方もおられます。私は見るのは大好きです。人がこう顔歪めながらね一生懸命走るのを見る、まあ、別にその歪めながら見てる走るのを見てるのがいいわけではないんですけれども、ただ距離ご存知ですね、 42.195、なんでそんなに中途半端な距離なんだろうか、43キロとか42キロとか霧のいいところでやっておけばいいのに 42.195、 あれは実は言われがありまして、紀元前490年ペルシャ戦争におけるマラトンの戦いというのがありました。この戦争に負けるとペルシャの大軍に攻めてこられたそのマラトンの市民の人たちは、このペルシャの大軍に負けると自分たちは奴隷になって売り飛ばされるか、あるいはもう自分たち自身のもう皆殺しにされる、そういう危険な状況の中である一人の兵士が完全武装したままマラトンからアテネまで、アテネの人々に対して自分たちは戦いに勝っている、だから安心しろということを伝えるために完全武装したまま走って走って走って走って、とにかく一刻も早くそのことを伝えなければならない、走り続けたのが 42.195 キロ、そしてそのことを伝えたときに彼は息絶えてしまった。 泥まみれ、埃まみれで、息も絶え絶え疲れ切った、そういう足で彼は走り切った。それがマラソンの語源であり、 42.195 キロ走るということのもともとの始まりだったっていうふうに言われているわけですね。何かを伝えたい、良い知らせを、あなたにとって解放がある、あなたは自分自身の新しい生き方を、新しい人生を生き始めることができる、とらわれなくてよいのだ、自分がとらわれてきたさまざまな抑圧や、あるいは自分を縛ってきたその事柄から解き放たれて、あなたはこれから歩んでいくことができるのだ、そういうことを伝えるために、 42.195 キロね、この場合には 42.195 キロ、とにかく走りに走る、必死になって走る、そういうものの足。実はこの前、この百数十年前の紀元前587年という年をはじめとして、イザヤ書52章の舞台になっているこの旧約聖書の人々、イスラエルの人々は、新バビロニア帝国という世界の大帝国によって、自分たちの国が滅ぼされるという経験をしていました。その中で、祖国から遠く離れて、バビロンの地、2000キロとも言われていますけれども、その地へ強制的に移住させられた、これを世界史の中ではバビロン捕囚と呼んでいるわけです。そのバビロン捕囚を彼らは経験していました。祖国から離れてバビロンへ連れて行かれた人々は、故郷のイスラエル、エルサレムを思いながら、解放と帰還の日を待ち続けていました。この52章というのは、その解放された後に実は語られた言葉だというふうに言われているので、イザヤ書52章、バビロン捕囚で遠く祖国に連れて、祖国から引き離されて、そしてその解放された民に対して、このイザヤ書52章は語られています。故郷から引き離された民にとっては、イスラエルに帰るということは解放であり、自分のいわば根っこ、ルーツ、故郷に帰るということでありました。それ自身は本当に良い知らせだったのです。しかし、実はそこにはもう一つの面があったんです。今故郷に帰っていっているこの人たちは、実際のイスラエルで、イスラエルの首都であるエルサレムという都市のことを知らないんだ。バビロンに強制的に捕囚されていってから、もう数十年が、約70年が経っている。約70年というと、皆様お考えになると分かると思うんです。世代が変わっていますね。第一世代はもうバビロンで亡くなっているんです。その子供たちがバビロンから今度は故郷のイスラエル、エルサレムに帰っていっている。ですから、帰っていっている人たちは実際のエルサレムという土地を知らない。彼らが知っているのは何かというと、自分の親や、あるいは祖父母の世代たちから聞いた美しいエルサレムという神の都の話、どれほどその都が神様にとって祝福され、そして人々にとって支えであり、私たちにとって誇りであったかということをずっと聞いてて、ですから頭の中で美しい都エルサレムというのがもう美化されて、ものすごくこう大きな大きな存在として頭の中でこう出来上がってるわけですね。でも実際に彼らが遠いバビロンから今度エルサレムに帰ってみると、そこにあったのは何だったかっていうと、廃墟なんです。バビロニアによって滅ぼされて、そして連れて行かれたその人々は、言ってみればこのイスラエルにとっては中心となるような有能な能力のある人たちが連れて行かれたんです。 ですからこの国に残っていろいろな建物を建て直したり組織を建て直したりするそういう人々はもうイスラエルには残ってなかった。数十年前に廃墟となったそのままの姿が彼らの前にはあった。実際のカナンというのはどちらかというと小さな国でありまた貧しい地域でした。それに対して彼らが生まれ育ったバビロニアというのは当時世界一の富と繁栄と文明を誇っていたそういう場所です。彼らが目にしたのは完備までに亡きまでに破壊し尽くされて廃墟にされてしまい復興に力を尽くすべき有力な人々が連れて行かれて荒れ放題となっているそういう故郷でした。実際のその故郷に着いたときに彼らを待っていたのはこんなはずではなかったっていう思いです。こんなはずではなかった。捕囚からの解放という夢から覚めると自分の目の前には廃墟となった故郷という現実があった。そのような中でなされた予言です。イザヤ書52章1節、奮い立て奮い立て力をまとえシオンよ。奮い立て、つまりもう力を失っている、まあがっくりきている、そういう民に対して奮い立ちなさい、元気を取り戻しなさい、城壁もなく無防備な町で暮らさなければならない民の不安を打ち消すために言われたのが奮い立て奮い立て力をまとえシオンよ。シオンというのはエルサレムのことを言っている、シオンの山に囲まれている、そういうことを言っている。4節から6節ではイスラエルがエジプトで奴隷だったということを取り上げています。考えてごらんなさい、私たちの民はいつでもこんなはずではなかったというところからその現実を前にして進んできた民ではなかったか。失意の中でこんなはずではない現実を前にして人々は進んできた。その中でイスラエルが信じる神は常に解放と新しい出発を与えられた。失意の底にある民は心を上げて神を信じるときにそこにいる方によって歩んできたのだ。奮い立て奮い立て、そしていかに美しいことかその良き知らせを伝える者の足は言われるのです。この言葉が美しい過ぎ去った日を描いているならば人を励ますことができるでしょうか。信仰というのは過ぎ去った美しい日のことを思い起こす解雇主義ではありません。昔の懐かしい日を思い出すだけでは生きる力を得ることはできません。美しい足というのは今の現実がどれほど廃墟のように見えてもあなたはもう一度そこから立ち上がっていくことができる、それを宣言する言葉のことです。喜ばしい救いの言葉だ。主の福音を生きるということは決して順調で無風な美しい生活を送るということではありません。むしろ美しい足と言われたその足が埃まみれになり土まみれになり時には汚物を踏み傷だらけになるように、自分はボロボロになりながらある時には廃墟に身を置きながら主の救いの言葉を告げ主の救いの言葉を信じ主の救いの言葉に向かって生きる、そのことを聖書では美しいと言っているのだと思います。彼らが目の前で生きているのは実際には廃墟かもしれません。世界の中心から見れば 世界の文明から見れば、世界の豊かさから見れば何もないところに見えるかもしれない。しかしそこが世界の中心なんだ。意気消沈している民に、落胆している人に奮い立て、あなたに喜ばしい訪れを伝える。神が使わしてくださった述べ伝える人を通して、私たちは良い知らせを、喜ばしい救いの宣言を、つまり福音を聞いているのです。週報をご覧になりますと、教会の暦が降誕前というふうになっていることにお気づきになったと思います。これはあと何週するとクリスマスが来ますよというカウントダウンの数え方です。降誕前第6週という、あと6週すると私たちはクリスマスを迎えます。その準備を始めていますけれども、私たちは今年のクリスマスをどのように迎えるのだろうかということを考えながら、困惑を覚えています。クリスマスを迎えるために、忙しいながらも愛する人たちのことを思い浮かべながら準備を行ってきました。喜びを伝えたい、見える形で大切に思っていることを、神様の愛を届けたい、そう思ってクリスマスの前というのはいつも準備をしてきました。けれども今年はそれを届けるということがどのようにしてできるのだろうかということに難しさを感じています。共同緑ヶ丘教会の一番長く牧師として牧会された高橋豊吉先生は歩く伝道者だったんです。良き知らせを、あなたのために神様が祈っておられる、支えておられる、愛しておられるということをどこまでも歩いて伝えられた。亡くなる前も、今日はここに行ってくるよって奥様が、体の調子があまり良くないからやめた方がいいんじゃないのと言われても、いやここは今日行ってくるから、そうやって訪問された方だったそうです。そのことによって教会の皆さんは、神様の愛が私にも届けられるということを感じておられた。いつもそのことを思い浮かべながら、なかなか訪問することができないでいることを本当に申し訳なく思ったり、残念に思ったりしております。クリスマスが近づくと、病院やホームやいろいろなところを毎年訪問して、そして神様の愛を見える形で伝えてきました。ある時には小さなリースを持って、カードを持って、神様の愛が、祝福があなたにありますように伝えてきたけれども、今年は果たしていくことが良いことなんだろうか、ホームの中に、病院の中に入ることができるだろうか、考えざるを得ないような状況に私たちは今直面しています。どうやって神様の愛をその方に伝えることができるのだろうか。そして私たちは思い起こすのです。こんなはずではなかった、去年の今頃私たちはクリスマスの準備を、心を本当に豊かに、そしてクリスマスを迎える喜びの中で行っていました。昨年のクリスマスは180名の方々がクリスマス礼拝に集われて、キャンドルサービスも多くの方々と行い、駅前のキャロリングはもう今までにないくらいの方々と共同の駅にクリスマスの賛美が響き渡った。そういう情景を今でもありありと覚えているのです。そしてあの方とご一緒に今年もキャロリングをして、今年もあの方とご一緒にクリスマスの賛美歌を歌って、その中心にあの方がおられるはずだったということを私たちは痛切に感じている。こんなはずではなかった。とても正直に申し上げて、2020年のクリスマスを迎えるにあたって一番最初に思ったのはそのことです。こんな形でクリスマスを迎えるということになることを誰も予想ができませんでした。 こんなはずではなかったという状況の中で、私たちはこの90周年の2020年のクリスマスを迎えようとしている。そして皆様お一人お一人の生活の中にもそういう出来事が起こっているかもしれません。愛する方が病気になり、ある方は怪我をなさり、このところに集うことができない一人一人の顔を今私は思い浮かべています。けれどもその中で、いえ、だからこそ私たちにはクリスマスが必要なんです。奮い立て、そう言っておられる方が私たちの間に真ん中におられることを、私たちは最も弱い、小さくされた、そして自分で立って歩くことのできない、そういう幼子の姿でこの地上に来られたイエス・キリストを支える一人として、そしてその喜びを伝えるものとして、クリスマスをご一緒に迎えたいと願っています。高橋先生のように私も今年は足で伝えることができないかもしれません。でもどうやって伝えようか。今私たちにはメールもあります、手紙もあります、その他のさまざまな手段もあるかもしれません。知恵を用いて、あなたに喜びの訪れがありますように、あなたのその日常に、あなたのそのこんなはずではなかったに、神様の愛が届きますように。クリスマスはそういう時です。クリスマスは一年の中で最も夜が長い時に迎えます。当時の私たちの人生の中で最も暗闇の深い時に、闇の長い時に私たちはクリスマスを迎える。イエス・キリストが来られたのだから、私たちは希望のない民のように過ごしてはならない。その奮い立てという言葉を私たち一人一人がこの礼拝の中でご一緒に胸の中にいただいて、そして私たちがここから教会から使わされていく、それぞれの場で伝えましょう。あなたにも神様の祝福と愛が伝わるように、それが及んでいくように、私たちのこんなはずではなかったという場に、神様があなたに対して行ってくださる技が起こるように、そのことを祈りたいと願っています。この預言者イザヤは、その知らせを伝える人の足を美しい足と呼びました。どれだけ汚れ、そして時にはその美しいと私たちが喜びの知らせだと思っていることを伝えている相手は、なんだそんなことかと言われるかもしれない。でも私たちはそうやってボロボロになったり、時には気落ちしたりすることがあるかもしれませんけれども、その喜びの知らせを伝えるものとさせていただきたいと思います。あなたの足も美しい足です。そしてあなたのその祈りと、あなたのその携えている喜びの知らせを必要としている方がきっとあなたのそばにおられるはず。その人に神様が共におられるということを伝えてください。その祈りを私たちの祈りとして、共にこのクリスマス伝えていきたいと思います。お祈りをいたしましょう。主なる神様、美しい足だ、良き知らせを伝える者の足よ、そう聖書では語られています。泥だらけです。涙にくるまれています。見るべきところは何もありません。けれどもその雑巾のようになった私たちの技や私たちの成していることを、あなたはかけがえのない美しいものへと変えてくださる。水がブドウ酒へと変えられたように、神様の技がそこにあることを私たちは信じます。そして自分の行っていることは賭けの多い、もしかすると見栄えの良くない、効率の良くない、そういうことであるかもしれません。けれどもそれをあなたが用いてくださるときに、他とは比べることのできないその人のために流した涙となり、かけた時間となり、またその方のために働いた出来事となることを
私たちは知っています。神様が見える形でイエス・キリストを私たちの間に送ってくださいました。私たちはそのことによって神様の愛を知りました。クリスマスは私たちの思いを見える形にする時です。どうぞ私たち一人一人に力を与えてください。そしてあなたが望んでくださるところに癒しと許しを与えてください。病んでいる方のために祈ります。痛みを覚えている方のために祈ります。そして病んでいる人を看護している方、一人一人をあなたが支えてください。居場所を求めて孤独の中に打ち震えている魂をあなたが捉えてください。どうぞ私たちの社会の中にあって奮い立て奮い立て、今この場にとどまってあなたから与えられている技を行っていくことができますように。不安に巻き込まれ、またその中に自分が足を取られてしまうのではなくて、あなたの土台の上に立たせてください。この週を御手に委ねます。あなたが導いてくださることを信じて日々の暮らしを歩ませてください。この願いと感謝を私たちの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。